中澄明弘のダベリ。始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。7月の中旬となっておりますが、皆さんいかがでしょうか。実際にね、本当にオリンピックやってるのかって話なんですけども、この時点で本当に分かんないっていう。なんかここ 2,3 日のニュースだと、代々木公園でパブリックビューイングやる予定だったんですけど、もう都内ではパブリックビューイングやりませんってことで、なんか接種のワクチン接種の解除に変わるみたいな、なんかそういったニュースもねちらほら出てまして、で実は自分も何回かここでも言ってると思うんですけど、チケットあるんですよね。ビーチバレーの決勝持ってますみたいな話してたと思うんですけどね。なんか何回か言ってるかもしれないです、もしかしたら。でそれもまだチケット全然届いてないですし、ふわふわしてんなみたいな感じでずっとね、もうテレビで見た方がいいよなとかって、自分も本当スポーツ好きなんですけど、ここまでなんて言ったんですかね、出てる方がフューチャーされてる機会がほぼほぼないっていうのは珍しいっちゃ珍しいですね。で話いろいろ聞いてたりすると、いつもワールドカップとかオリンピックになるとやっぱりムック本みたいな関連書籍みたいななんか出るじゃないですか。選手名鑑みたいな、日本特にワールドカップだとね、全まあ出場数っていうか人限られてるから、出場各国のあれとかも載ってますけど、オリンピックだと日本人全員特集しないといけないんで、日本人のなんかこの競技これ出てますとかって多少載るやつ出るじゃないですか。出てると思うんですけど、今回どこも出してないらしいんですよね。まずやるやらないもハテナワークっていうのはあるから、多分二の足踏んでる可能性あると思うんですけどね。まああとこういう環境下なんで応援しづらいっていうかっていうのもあって、なかなか選手自体もですね、なんていうんですか、いつもだとインタビューとかやっぱ来るんですって。なんていうか、出場するんで、なんか他のそういった出版社の方々のインタビューとか、だからそういうのもなんか減ってるみたいな、やっぱり話ですね。なんか本当、いやー、かわいそうだなと。なんで自国開催やのに、普通だと盛り上がるはずなのに、こんな盛り上がらないオリンピックもまあ珍しいなみたいな。日韓ワールドカップとかすごい盛り上がってた気持ちあるんですけどね。自国でワールドカップの開催なんてほぼほぼないなと自分も思ってたので、ね、ワールドカップ、そうか、ラグビーもそうじゃないですか。なんだかんだ言って、やっぱ勝つと盛り上がってたっていう、まあ、伏線っていうか、なんていうか、ジンクスみたいなずっとあるじゃないですか。なんだかんだで結局盛り上がってるみたいな。最初みんなあんま興味持ってないけど、結局盛り上がるような感じになるんですけど、オリンピックはなんかそれが全然見えないですよね。なんか本当に大丈夫なのかみたいなところがやっぱ、まあいろんなそのね、コロナもありますし、そういったところもあったりするんで、まあそういった思惑もありながら、難しいのかなみたいなね、ところもあるじゃないですか。で、まず生でリアルに見に行けない可能性が結構あるみたいなところもありますし、まあそういったところもあるので辛いのかな。で、本当にね、そうですね、その選手がちょっとかわいそうだなと。自分が選手だったら、なんかあんまり応援されてない感があるから、そういうの考えるとダメなんでしょうけど、ね、すごい難しいなと思いますよね。いや、緊急事態も、一応今のところまだ開けた感じにはなってはいるんで、なんか東京都だと、2人、で、かつ90分以内じゃないとダメみたいな。2時間コースじゃねえんだみたいな。なんで90にした理由が謎なんですよね。別に批判とかじゃなくて、いや、なんか理由を教えてほしいんですよ。ただただ。こういう理由だから90分制でお願いしますって。いや、別にさ、東京都居酒屋じゃねえよって思って、なんかあるじゃないですか。2時間制でお願いしますみたいな。いや、あれってなんか回転を良くするから、で、お酒飲むのはあるけど、食べ物でも利益稼がないといけないから、あれ回転よくさせるために2時間制は分かるんですよ。それは3時間制とかあるじゃないですか。あれってそういう意味だからっていうのは、なんとなくみんな分かってるじゃないですか。だし、お酒も飲まない人は全然飲めなくなっちゃうから、もうただずっと座ってるだけだともったいないっていうのもあるから、2時間制とか分かるんですけど、なんか東京なぜか90分制を提唱してきたっていう、しかも2人っていうね。いや、別に、 あの2人でもなんか何ですか、アコリル板とかなかったらかかるだろうって俺は思ってるんですけどね。だから2人は OK やけど3人なんでダメなのか。てか、後から1人来たら大丈夫じゃないとか思うんですけど、まあそれも多分店のあれ次第じゃないですか、考え次第だから。まあ俺は別に1人で来てる風にしますとかって言ってお会計別にすればとか、なんかそういうね、出てくるんじゃないかなって俺は勝手に思ってるんですけどね。 2-2 で来て本当は4人だけど別テーブルっていう体にしといてくれって言ってたら2人で来たってなるから、まあ大丈夫だよねみたいな。理屈上そうなるんで、まあ、90分制は90分制で守ればいいと思うんですけど、時間だからそこは多分いじれないと思うんですけど、多分なんかそういう風にする人が多分出てくるんじゃないかなって俺は勝手に思ってますけどね。だからいくらでも抜け道いろいろあると思うんで、まあね、強制にしない限り多分いくらでもこれをずっと繰り返すんだろうなって僕は勝手に思ってるっていうような日々ですね。まあ飲むのはね全然いいんですけどね、あのそういったことでしか、そういう場でしかなんか話せないというか雑談みたいな感じで盛り上がりますし、ある程度で結局ね、日本でもなんだかんだ言って結局ズーム飲みみたいなそんなに流行んなかったっていう多分みんな結局リアルで会いたいんだなっていうのが節々となんか伝わるような感じしましたね。まあ無理やり店開いてないから、でかつ飲むの好きだからなんかズーム飲みみたいな流行ろうとしてましたけど、実際問題言うほどね流行ってないじゃないですか。もう今はもうやろう、なんかそんなにやろうぜっていう空気感もないし、まあ店も飽き出したっていうのもあると思うんですけど、まあ結局流行んないですね。だからみんなリアルでだから飲んで騒ぎないんですよ。はい、まあ、騒げればいいなと思ってますね。自分もここ数週間ぐらい多分打てる感じになるんで、だから打ったらね海外とか行きやすくなると思うんです。なんかパスポートもなんか発行、海外行く人はなんか発行できるみたいな話も聞いてたんで、まあね行けばいいんじゃないみたいな。自分もなんかそろそろそうオリンピック中にねもうあえて夏休み取ろうかなみたいな感じも、終わった後でもいいんですけどね、取ろうかなみたいな感じになってますね。自分、皆さんも夏休みどう過ごそうかって考えてらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただければというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインディアチーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは、中澄輝弘自身が気になったものを紹介していくコーナーです。前回もそうですね、まあギグワークみたいな感じなんですけど、少しちょっと離れましてですね、この間も少し話してたんですけど、コロナ禍でやっぱり恋愛する人どうやってやってるんですかみたいな特集をですねやってたのを見まして、まあマッチングアプリもあるんですよ。ある中で何ですか、婚活パーティーあるじゃないですか。あれなんか大きい会場だと、そのコロナ前だと50対50でなんかやりますっていうのは多分普通だったと思うんですけど、今ってできないじゃないですか、絶対そんな密になっちゃうし。で何対何か分かんないですけど、結構多めの人数でズームみたいなやつ使ってなんかやってるっていうのありましたね。その何ですか、そういう婚活パーティーを主催してる会社さんがやってて、10対10でなんかもうやってくださいドーンみたいな。で で主催者はもうなんかやっぱり生リアルじゃないからもう結婚の話を前提に話する、まあ婚活パーティーなんでみんな結婚したいから行くわけじゃないですか。ちょっとライトな感じじゃないので、だからもういいですみたいな、もう結婚の話とかもどういった価値観ですかみたいなのをもうすり合わせしてくださいみたいな、もうすげえなと思って、いや俺絶対それはうまくいかねえだろうと思うんですけどね。なんてまだお見合いとかだとリアルな分かるんですよそれ。しかも時間大きいなんか何十対何十だと多分1対1で話せる時間って多分1分ぐらいなんですよね確か、とか30秒とかもう短いじゃないですか、自己紹介して半分終わりみたいな。お互いお見合いとかだと最初って1時間ぐらいもらえるらしいんで、そこでなんかすり合わせみたいな、お互いの性格とか価値観をすり合わせるみたいな作業をするんで、それだとまだ分かるんですよ、雰囲気もつかめるし。で今も別に1対1とかだったら絶対どっかラウンジやったら空いてるし、喫茶店とかで、そこら話するのありだなみたいな。で婚活パーティーは向いてねえなとかっていろいろもうテレビ見て思ってたんですよ。でやってた人やっぱ苦戦してる人もやっぱいて、でマッチングアプリとかでも苦戦してる人やっぱフューチャーされてたんですよね。なんかまあ頑張ってる人応援したいのかマスコミ分かんないですけど、なんか1年ぐらいやっぱ彼女さんがいないみたいな。でマッチングアプリでもうコロナがなって探そうと思って探してるみたいなんで、でやっぱね YouTube とか探すといろんなそのもう専門家なのかな分かんないですけど、詳しい人ってやっぱいらっしゃるじゃないですか。でマッチングアプリのなんか専門家みたいな人いるんですって探したんですけど、そのマスコミの方がそれも専門家あんだと思って、いやただただサイト詳しいだけじゃないのかなとかって俺は思ってたりしてたんですけど、なんか有料でプロフィールの添削とかしてくれるんですって、自己紹介文とかこういうのが引きいいですよみたいな。でその人男の人だったんで、多分その専門家の方でまあ女性だから、まあ大義名分として多分私は女性目線でいられますと、だから女性に引きつけられる添削をできますよっていう多分設定っていうか、まあそういうことなんでしょうね多分。それでプロフィール添削をしてくれるっていうのをやってて、そんなあんのみたいな。なんか結構有料らしいんです、その方の。まあ言わないですけど、ググったら出てくるんですけど、チャンネルがなんかプロフィール添削なんか7000かなんか、そんなたっけーと思って、いや普通にマッチングアプリ2ヶ月分ぐらいじゃない、だいたい4000ドルぐらいなんですよ確か。あれでいやーたっけーな、なんかそれでまあいいねたくさんついたらいいけど、まあ、つく保証はどうかわかんないしとか、まあちょっとハテナマークで。でなんかコツとしてですね、なんか過剰書きで書いてた方がいいって、なんかずっとなんですかね、文章みたいにずらーって書くんじゃなくて、なんか見出しを書くって言ってました。なんか例えば仕事だったら鍵括弧大括弧して仕事って書いて、僕はこういうここ仕事をしてますみたいな、で土日は休みですみたいな、で趣味やったら趣味って言ってこの括弧書いて、なんかもう目ですっと入ってくるみたいな。まあライバルは多いってことなんだと思うんですよね多分。まあ、よっぽどイケメンで、高収入で高身長だったら多分別なんでしょうけど、もう全部平凡みたいな。何が普通なのかもわかんないですけど、例えばまあ、年収4、500ぐらいで30代とか、で、身長170ぐらいとかだったら、まあ、ザ平均ぐらいじゃないですか、日本で言う。まあ、その方だと多分埋もれちゃうから、そういう風にしろっていうのがありましたね。あと、なんか写真の選定とかもあるって言ってました。その専門家はカメラマンじゃないんで分かんないらしいんですけど、その専門家の知り合いの方なのか、まあ、グルのか分かんないですけど、それ、まあ、お見合いとか、今、多分お見合いだと思うんですけど、お見合いとか、マッチングアプリ用のプロフィール写真を撮る人の専門家っていうか、カメラマンさん、フリーのいらっしゃるんですって。で、それを見てずっと自分も気になって探してたんですけど、その方いて、ツイッターとかで。なんか、まあ依頼は普通に DM とかで受けられるらしいんですけど、1時間ぐらい写真撮って、1万5千円だったかな。結構すんな、みたいな。まあ、本当就活用のなんか写真撮るような気持ちで、多分、なんていうんですか、駅前とかああいうので撮っちゃダメとかあるじゃないですか。ガチの就活とかするときは。カメラマンさんに撮ってもらいましょうとかって言うじゃないですか。まあ補正とかしてもらえるんで。 多分補正できるからだと思うんですけど、なんか一眼レフとか使って撮影されてるのもその V で見ました。でやっぱあの場所も先手もちゃんといいとこ選んでましたね。あの丸の内とかあのちょっとおしゃれなカフェがありそうなところでなんかドヤ顔を決めてたりとか多分顔のシルエットとかここの上上半身とか入ってきた方が多分会った時分かると思うんですよね。だからそういう感じのアングルをちゃんと撮ってたりとかしてて、あ、まあなんていうんですかね、あの日常生活を切り取るっていう感じをしたいみたいですね。で実際に会った時とのそのリアルで会った時のなんていうんですかね、まあブレがないように、あ、なんか違うなみたいな、なんかないように多分その写真をうまく撮ってらっしゃいました。でかつまあ補正しすぎるのまずいんで、多分あの明るさとかは全然アプリで今全然 LINE カメラとかであの明るくしようと思ったら全然できるじゃないですか。ああいうのとかでまあ普通の写真とかもそうですけど、暗く撮るよりまあズームとかも全部そうですけどね、ライト当てた方が明るく、まあちょっと多少若く見えるってのはあるじゃないですか。だからライト当てた感じで明度を上げるみたいな、明るさの明度を上げるみたいなのはやっていいって言ってましたね。あ、なるほどと思って。確かに、いや自分もですね、あの転職活動してた時にやっぱりコロナ禍なんで1時2時とか普通にあのズーム面接とかあるんで、ね、で自分のがログイン数入ってくる前に自分のカメラどんなんですかってとか枠出てくるんですよ。で暗いなってやっぱ思ってたんですよね。自分はあの今動画編集とかも一切したことないからライトないんで、あ、だからどうしようかなと思って、やっぱ売ってんすよ。あの今だとビッグカメラとかああいうとこ行くと、まあ動画編集しないにしてもそのズームのなんか対策よくわかんないですけど、あのパッとこれぐらいの部屋のライト当てられるような簡易的なやつ数千円で売ってるんですけど、あんなんとかあるんで、ぜひあの僕は転職してた気持ちなんでわかるんですけど、ああいうの多分用意した方が、まあ、明るくなんか暗い人間じゃないなっていうのはやっぱりリアルであるとやっぱ多少は雰囲気ってつかめると思うんですけど、やっぱネットのこのパソコン介してなんで、その相手の雰囲気ってちょっと見えづらいっていうか、やっぱどうしてもパソコン越しで見てしまうから、まあしかも下でうつむき見ると余計やっぱ老けて見えるんですよね、ああいうのって。自分もやったことだからわかるんですけど、鏡をやっぱ下で見ると実年齢よりも老けて見えてしまうんで、でパソコンだとどうしても傾けたりすると下っぽく見えるから、平行であのなんか USB とかつなげるカメラ僕買いました。だからそれで、で平行にちゃんとこうやって映るようにして、そういうちょっと気にしながらも、別に全然僕営業担当でも何でもないんですけどなんかそういうのをやっぱ気にしながらもやった方がいいよって言われてたんで、そう、それもあの転職のうまい、なんかもう専門 YouTuber、 もうなんかググったらいろんな YouTuber いるじゃないですか。もうなんかまあ専門家気取りじゃないですけど、まあやった経験がある方だったら、その転職活動はもうもともと外資系のなんか面接官とかしてらっしゃった方だから、でもうググっても全然出てくるんですよ、そういったところで働いてたっていうのが分かるんで、まあ納得はある程度して、まあでも自分もそういう風に説明されたら、まあなんとなく確かに言われてみたらそうだなって思うこともあったので、もう導入しましたね。だから何でもかしこもまずググろうっていうのは本当に大事だなと思いましたね。まあ写真にしても、そういった映り方のね、ズーム面接にしてもそういったのはやはり大事だなと思ったので、ちょっとずれましたけど、まあぜひこれからコロナ禍でマッチングアプリする方もそういったことを気にしながらも、多分誰かに、まあ友達とかに最終的に映してもらえればいいと思うんですけどね、僕は一人身とかだったんで、あ、こういうのも使うのもちょっとありだなというふうに思いました。はい、以上スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったら お時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回はですね、UCC ですね、上島コーヒーカンパニーさんが、何ですかねこれ、もう甘酸っぱいレモネードコーヒー、ちょっとインパクトがねすごいんですよ。で、ググってもらうと分かると思うんですけど、コーヒーのアイスコーヒーみたいなあの写真が載ってて、その下になんかレモンの、なんかレモンの爽やかな香りと美味しさっていう風に書いてあるんですよね。で、無果汁、謎の無果汁まあレモンのなんかエキスみたいなかな、やっぱレモンソースね、レモンエキスが入ってるんで、無果汁ということで謎ですね。もうこれは本当にびっくりしました。6月7日、まあ、約1ヶ月ちょっと前になるんですけど、UCC さんから、コールドブリューセレクトですねのレモネード味っていうことで出たそうです。まあ3月あたりに普通にこのアイスコーヒー版は出したらしいんですけど、まあそれのフレーバーの、新たな、まあ、ところということでこのレモネードコーヒー出したというようなところですね。で、レモンの爽やかな香りと甘酸っぱい感じっていうことで、まあ果糖なんでね、ちょっと砂糖を入れつつレモン入ってるみたいな感じなんで、ちょっと分かんないですねこれ。ちょっと飲んでみたいと思います。どんな味すんだろうなこれ。いただきます。うん、ああ、最初にあのなんか甘酸っぱい、甘いのが多分舌って敏感っていうか、すごいなこれすごいな。いやもう味がね渋滞してるこれ味渋滞してるわ。あの最初甘い、これ果糖だから、あのやっぱ砂糖の味とレモンが鼻とかに来る感じだから、あのレモネードを飲んでる感じ、普通のレモネードあるじゃないですか、天然水水で割ったやつ、あれの味がするんすけど、後からあのコーヒーのなんかあのコクみたいな重みみたいなのがずっと来る感じですね。うわ、すごいなこれ味。なんでこれにしたんっていう、言いたくなるんですけど、まあレモネードテイストと甘酸っぱい爽やかな美味しさ、すっきりはしてますね。なんかでもコーヒーそれに合わせるんで、多分多少飲めるような形にしてるから、めちゃくちゃあの何ですか、あのコーヒーの重たさはないですね。コクみたいなのはだから何ですか、苦味みたいなあれは結構ボディはそんなにない感じはするんですよ。だからうん、良くも悪くもなんかレモネードみたいなが勝ってる多少で、その後あのコーヒーの独特なの匂いあるじゃないですか、あれが来るんですよね。なんかそれがなんか邪魔してるような気がするんですけど俺の中では、いや普通にレモネード飲みたいわってなりました。なんか暑いからそういうの飲みたいなって時あるじゃないですか、気にレモン飲みたいな、なんかそういう感じで多分狙ったと思うんですけど、いや別々な方がいいですねこれいやーちょっときついなこれ、きつい言ってしまいましたけど、いやーちょっと考え直しましょうこれ。やっぱ売れるかどうかちょっと謎っすねこれ。いやこれはちょっと定番にはならないかな、もう期間限定でそのまま多分あの2、3ヶ月経ったらもうコンビニの棚、これコンビニで買ったんですけど、コンビニの棚から多分消えてる可能性は十分にあるかなと、まあ、予想っていうか、まあ多分多くの方がしてる可能性ありますけど、皆さんよかったら、ぜひチェックして買ってみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ、その先にあるのは夢か、 絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。そうですね、もう7月も終わりっていう風になってますけどね、夏も近づいてるかなという風に思うんですけど、先ほどね紹介したあの写真とか、なんですか、あのプロフィールとか、あれで必ず、いや別にその方を批判してるわけじゃないですけど、会えるって保証一切ないですからね。別にその方を批判しようとかそういうつもりじゃなくて、多分結局は自分自身っていうのはやっぱあると思うんです。キャラクターだったりとか、なんかそれでどういう自分の性格を見せられるかっていうのはね、文章上でしかやっぱ最初は見えてこないので、まあそこが一番肝かなと思いますね。まあスペツ僕はまあ努力すれば治るものと治らないやつってあるじゃないですか。例えば体重とか、なんていうか年収とかは、まあ頑張れば上げようと思ったら上げられるじゃないですか。でも身長無理じゃないですか、絶対。もう20とか25超えた人間が今から10センチ伸ばすって多分もうほぼほぼ不可能だと思うんですよ。多分シークレットブーツとか履かない限り、それ絶対嘘だし。そういうのは無理だと思うんですけど、まあなんか努力してできるものっていうのは多分やった方がいいなというふうに自分も思ってますね。だから自分だからもうこれ以上太らないようになんか定期的にジム行ったりとかしてるし、なんかそういったケアはちゃんとした方がいいなというふうに思いましたね。まあ太ってる人好きってそうそうやっぱね、もうその時点でなんかストライクゾーン狭まってる感じするんで、普通か太ってる人だったら絶対普通の方が需要あると思うんで、絶対。まあ普通に考えたら、普通っていうか、ね、大体の方はそうじゃないですか。そうそうそう。それだと、うん、やっぱりね、だからそういった工夫も自分の中で必要だなというふうに感じました。はい。皆さんもよかったら、ぜひですね、頑張っていただけたらなというふうに思ってます。自分も、まだね、結婚してない、まあ結婚がいい悪いはもう置いといて、まあ、ね、そういった感じにもなってませんし、いつかね目標として、やっていけたらいいなというふうに思っております。皆さんもよかったらですね、先ほど申し上げましたけど、まあ本当になんかいろんな人いるんですよ。自分も会ってた中で、その写真の件もそうですけど、いやその方が思ってる普通が分かんないですけど、やっぱり体型がどんなのあるんですよね。で普通って方いたんですよ。会ったのに絶対ぽっちゃりやんってあったんですよ。いやこれどう見てもぽっちゃりやろみたいな。いや俺会ってお茶飲んでたりしてたんですけど、その方と1回目、スタバかなんか乗っかの覚えてますよ。本当にちょっとお腹に肉つきすぎやろって思ったんですよ。なんか着てる服が悪いのかわかんないですけど、ピチッとしたなんかワンピースみたいなやつ着てて、体のシルエット見えるんですよ。やっぱお腹出てんなってチラッ、いや多分別に見ようと思って見てたわけ、なんかやっぱ出てるから見えちゃうんですよね。別に体が見えてるってわけじゃなくて、そのシルエットが見えるんで、腰お腹の周りの肉が、いや絶対見えてんじゃんと思って、もうやっぱもう顔写真もね、だからここの何ていうんですか、胸から上しかなかったんですよ。 上半身アップで、だからそれで自分もあ普通なのかな、いやでも太りすぎてると顔に肉つくからある程度わかるんですけど、あれぐらい太ってて中途半端な太デブっておかしいですね、なんか太ってる感じだとやっぱまだまだわかんないじゃないですか、わかりづらいじゃないですか。100キロまで行ってたら、あの渡辺直美さんみたいに行ってたらわかりますけど、そこまで行ってない太り方だったからわかんなかったですよね。なんかある意味その写真のやつもそうですけど、あのやっぱ上半身の上とか写してたからある程度予測つくんですよね。あこの人大体これぐらいの肩幅広いなとか、ちょっとぽっちゃりしてんなとかって嘘でも分かっちゃうから、やっぱあれそれは俺はチェックした方がいいなって思いました。あの顔写真ないのは絶対嫌ですけど、あったとしてもそこに騙されちゃダメだなってね、まあ、多少盛るそのかんなんか明るさ上げるのはいいと思うんですけど、あの太ったりとかそういったところはあんまりね、もう自分のあれだからもうカミングアウトした方がいいなって思いましたね。なんかそこら辺もあの男性側の視点からですけど、僕全然専門家じゃないですけど、まあそういったところもあのチェックするべき事項かなというふうに思ってますね。これからやる方は気をつけてやってください。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。